せーの、番外フューチャードリーム。今週もお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
先週はお休みをさせていただきましたので、2週間ぶりの番外フューチャーになります。
はい、
6月20日の土曜日、配信139号です。本当先週はね、発作性の痛風になって。
いやでもね、良くなって良かったですよ。発作性って
こと
で
ね。あの1回きり。
薬は飲んだんですか？
全く飲んでないです。薬ってあるんですかって先生に聞いたら、痛風の確かにあるけども、でも飲むと癖になってずっと飲み続けなきゃいけないんですって。
そうなんだ。
だから今はもし来たら痛み止めで様子を見ましょうって言われて、ただの湿布と痛み止めをもらっただけでした。でもし発作また痛くなったらすぐ来てくださいって言われた。
じゃあたまたまあのタイミングだけだったんですね。
なんか俺食べたのかな、尿酸値高いもんと思ってね。あるいは水をね、その日あんまり飲んでなかったってなったんでね。
あ、
水いつも普段何杯飲みますって、3杯それじゃ足りないって言われて。
え、3杯ってコップに3杯ですか、
うん、
え、足りないじゃない。
あんまり俺飲まないんですよ。
そうなんだ。
水分取らなきゃダメだって。
コーヒーを飲む。
でも
コーヒーは飲む、コーヒーは飲むけど
水、ね、あ、そうさん、トイレ行く回数多いって言ってなかった
ですか？コーヒーは飲むんですよ。コーヒーは入れたら取ってるけど、コーヒーは結構1日 4,5 杯ぐらい飲むんだよね。
でも水がやっぱり一番いいって言いますよね、
うん、だから水をたくさん飲むようにしてくださいって言われて、はいっつって、もう年なんですねっつって、はいって。
え、それから水飲んでるんですか？
水飲んでます。
水飲むように。
水飲むように、もう家にもう早速あのなんだっけ、クリアもクリオとかも入ってました家に。
あ、そう、奥さんさすが。
もう水しょっちゅう。もう今日も朝の水を。でもね、あれ冷たいじゃない？まあ暖かくなるのもあるんだけど、そっちは電源抜いて分かんないけど、冷たいからすぐ俺下痢体質なんだよね俺ね。水飲んだらすぐトイレっていうか、こうなお腹がゴロゴロ
で、
ちょっとつらい。
朝は白湯がいいかもしれない。
そうだね、私も白湯飲んでる。
だからあのクリアウォーターをちょっと入れた後、ちょっと冷ます、なんつうの、
あの常温にしておくといいかもしれないですね。コップに入れておいてね、
常温のがいいね。水をすごく飲むようになりました、あのそれ以来。
よかった。
本当こんな話するの恥ずかしいよね俺ね。痛風になりました
ので、
今までいて人なんて笑ってたんだよ俺。
人のことね、笑って
贅沢病だわみたいな。
自分がなっちゃったみたいな
ね。
昨日はちょっと魚卵を控えたんだ。もうどうしようもないよねそんな。
魚卵控えと、とうとう
子供と卵バクってんの卵。
この会話が来たかという。
本当でも今来てない。でも多分気をつけないと定期的に来るらしいから。
なんかそういうのがこう溜まっていって突然出るんです
ね。なるんだろうね、
反応がきっと。
反応が、
うん、これだってね、本当に正直で今までの積み重ねが、
ね、
本当に何年後かにポンって
7年で、ね、体変わるって言われてますから。
そうだそうだ、
食べ物もね、
そうだ、
細胞が変わるっていう、うん、
全部入れ替わるね。
体質が入れ替わる、
60兆個の細胞がね入れ替わるんだって。
そう、
だからこの7年美味しいものを食べてきたんですね。
あ、そうだそうだ、やっぱりそうだそうだ。どれだけね、横浜で美味しいものを食べ、旭川で美味しいものを食べ、
いやいやいや、いやだからこれから7年間また体質改善を、体質改善の、そう、7年後はだから僕考えたくもないけど、7年後って55ですからね。
はあ、
はい、男盛り、
55の時にもう前もう痛風ずっとで嫌だもんね。好きなものも食べられずにさ、ビールは我慢できる。ビールなんか俺あんま好きじゃないから全然平気なんで。でね、エビもそんな好きなもんじゃない、正直言うと。
じゃあ
だからそこら辺は大丈夫なんだよね、
まだね、
うん、でもなんだろう、でもイクラとか魚卵は好きなんだよね。タラコとか
魚卵はなんか適面に出るって言いますよね。
だから家の野菜中心になって芋が結構出るようになった。芋いいんですって。
あ、そうなんだ。
芋、長芋とか芋とか、もちろんあとミョウガとかアルカリ性にするためのもの。
アルカリ性ね、
すごい、もうそんなのって。
へえ、奥さんもすごいですねメニューが。
でもね、慣れてくるとやっぱ大丈夫だね。やっぱ野菜でバリバリ、まあ今な暑いから美味しいのかな、バリバリ食べてて、
うんうんうんうん、
本当にもうラクダみたいにさ、馬みたいにこうバリバリバリバリドレッシングかけて、ドレッシング見たらなんか何、旨味成分がダメなのよ。あと
え、そうなの、
オイスターソースとか旨味系のものがプリン体が入ってて。
ドレッシングは何使うんですか？
ドレッシングかけない食べてた俺最近は。
ポン酢とかはダメなんですか？
ポン酢はいいみたい、
ね、
酢はいいみたい、
うん、
ポン酢 OK。
何か変化ないとね、何もばっかりじゃん、ね、
ポン酢かけるでしょ。ポン酢、うん、ポン酢
ですよ、ね、あとなんとかの塩とかもいいのかな、 今いろんなお塩もね出てくる。
かもしれない。
でも塩分あんまり取りすぎるのもどうなんだろうね。
ダメですよね、うん、塩分もいけないですね。
じゃあどこでね味を調整して飽きずにね野菜を。
じゃあノンオイルとかもやっぱりうまみ成分が入ってるのか。
とにかくうまみ成分系はあまり控えた方がいいっていう。
あ、そうなんだ、
うんうん、だからほらまた本当にね本当お二人にこの経験させたいけどね骨が折れたように痛くなるのよ。
そうなんだ。本当に痛いの。ただの膝が痛いじゃないんだ。
もうね歩けないの。
あ、そっか。びっくり。
でも翌日になったらどんどん尿酸値が下がるとこうヒューって何事もなかったよ。ここ不思議。
前兆はあったの？そうさ、
徐々に痛くなっていったの。なんだろう
ね。なんかやっぱりその時食べたんですかね。
いや俺ただの水分不足だったのかもしれないけど、なんか食べたのかな。尿酸値高まるのね。
そのね7年の積み重ねの最後の一口でドーンってね、
ドカーンってね
バケツが溢れたのかもしれない。
あの局長の山川さんの痛風の毛があるってこの間それで話して、なんか前の会社レコード会社だったんでね、うん、あの時に福岡かなんかで働いてた時に、うん、福岡ってほら名物何かしてます？
あの明太とか、
ね、明太とかあともつ鍋とか、うん、でもつって絶対ダメなんだって痛風の人もつってものすごいプリン体でもあるし、
はあ、
そしたらねなっちゃったんだって、
で
今もうなんか2年に1回ぐらいこう来るんだって。だから気をつけて。
2年に1回ってドキドキ
で9割ぐらいが痛風で青年の男性に来るんだけどね、女性で来る人って少ない。
あんまり聞いたことない。
男性のほとんど9割だって、うん、先生とかが、うん、だから女性はあんまり経験ねすることないと思いますけど、
ね、周りで聞かないもんね、うん、やっぱ
男の人がね、多いね痛風、
うん、要は習慣病だよね。いわゆる
いわゆる
いわゆる習慣病ですよ、うんうん、怖い怖い、うんうん、本当に気をつけなきゃいけないなっていう
ね、
つけて、まあそのね、ちょっと病院行けて茜さんがね、うん、僕が病院行ってる間ちょっとお留守番を15分やってくれて本当にありがとうございましたっていう。
こちらこそありがとうございました、貴重な経験を。
この前向きさすごくない？
うん、なんでですか？
貴重な経験できたっていうふうに取ってくれるっていうのがね、うん、嬉しいよ
な。いやもうなんか小さな一歩ですよ。いきなりね2時間1人なんて、もうだけど15分だけでもちょっとくらいね経験できたら。
あのしのちゃんの時も初めて一人でやる時にはあのまあ一番話しやすいお友達が一人呼んでやります、うんうんうん、その方が多分もしやる時が来た時その方がいいです、うん、例えば泉さんが来るか、うん、あるいは、うん、あのなんだっけ、あの茜さんの
お友達、ね、
そうそうそうそうそうそう、うんね、やってると一番いい感じがすると思いますよね。でそうそう今日泉さんね番組も今日最後に、
そうですよ、
ね、表も最後に、
ね、
ありがとうございます。
なんかそうやってみんなね体を張って頑張ってるの
に体を
申し訳ないです。
い大してあ、まあ、金さんはねもう緊張してやって僕はもう10年以上というか正直張ってるっていうのもただここで遊びに来てっていう感覚なんだけどさ。
いやもうあ部活動的なね感じでね
遊びに来て好きなこと言って、うん、で自分が何かやったけど宣伝させてもらって、うんそんな感じだけど、
ね、本当にね2人の伝えたいっていう情熱ですごくね、うん、明るく楽しく盛り上がってるので、うん、このままねさらにフューチャーしてね、うん、行ってくれたら。
そうですよ。で僕ですが番外で思い出した、うん、そうです、茜さんのワンメッセージリーディング音声版みたいになったら面白いなと思ったんで、うん、なんかこの聞いてる方にこう、うんうん、ねありますか一言なんか
急にですか。
あ 急じゃなくて なんかいいですよ別に。じゃあ前筆で今日は別に言わなくてもいい、
う
ん、
今日じゃあね
ワンメッセージリーディングって言ったらこういうものでとかね、
うん、あそうなんですよ。毎朝フェイスブックに7時くらいにアップしてるんですよ。
そうそれがまたこうでその日にぴったりな言葉の時があるんですよ。
そう結構ねメッセージいただく日とかもあってね、
その日の日にあなんか自分にとって今必要なビタミンみたいな感じ。
そう今日はね何にしたかというとね、うん、今日ね感情を選ぶ。
感情を選ぶ、
うん、
ちょっと茜さん自身からちょっと解説というかお話聞きたいよね。
感情を選ぶ、
感情を選ぶ、
うん、今朝はどんな気分で目が覚めましたか、
うんうんうん、
どんな気分で通勤しましたか、
うん、
どんな気分で挨拶を交わしましたか、
うん、
どんな気分でコーヒーを飲みましたか、
うん、
どんな気分で今を過ごしていますか。
俺朝ねパンケーキだったからすごい気分よく来た。
いいですね。
なんか甘いものも食べちゃいけないなって感じだったんだけどなんか
朝そうだよね、そうそうあれさっき野菜って言ってたのに
そうだけどなんか今日の朝はなんかパンケーキ焼いてくれって出てきて、おいんだ俺これ食べてみたいな。
えパンケーキ何かかけました？
ちょっとかけた
じゃそれは OK？
いや
でも奥さんの OK が出れば OK ってことですよね。
あんまりいいかもしれない
でもたまにねお楽しみがないとね確かにね、
うん、そうだよね
張り合いがなくなっちゃう、
うん、こう味気ないものばっかりになっちゃうからね。 そうなんですよ。
でもね、娘の顔を見た時にね、うん、勉強しろよっていう感情が起きた。定期テストで、まあ、1教科は良かったみたいなんだけど、もう1教科は全然勉強してなかったみたいだから、多分ダメだと思うんだけど。
期末テスト？
期末テスト、期末テストだったんだよね。
うちもそうだ。
昨日、おとといかなんか、
そうだそうだ。
もうね、多分もうなんか家のこと恥ずかしい話するかもしれないけど、多分娘聞いてないからだけど、定期テストの期間ぐらい勉強しろってやっぱ言いたくなりません？
親として
もね。もうなんかね、嵐のコンサートの歌い、今はもうあの何あの。何あの何リラックスタイムなんだとか言って
すんな勉強の合間のリラックスタイム、うん、
それが長すぎるんだよ。だって
あの勉強時間が15分だったらリラックスタイム1時間とか、
しかも勉強してヘッドホンして音楽聴きながらやってた。
うちもうちも
それはないだろうって。お父さんの時は、ね、もしせめてねヘッドホンなんかしないでラジオ聴きながらあったけど、こんな耳の中で突っ込んだら絶対頭入んないからって言って。でもね、いくら親が言ってもダメなんだよね。やっぱね、塾の先生とか他の人が言うと聞くんだけど、
うん、そうそうそう、ま、それ誰が言うかですよね。
全くダメ、
親はダメなんだよね。そう本当にね。
で俺もう親になってね、ああ自分が親になると分かるわと思って、本当に言わないどこ言わないどこと思うんだけど、あまりにも勉強の仕方とかもうその定期テストの時のその過ごし方がもう本当にもうね、もうお前もうダメダメだもんみたいな。
あれ、浅尾さんでも塾で教えてますよね。
教えてます、はい、
中学生でしたっけ。
僕は、うん、中学3年生教えてるけど、で自分でもね、自分の娘っていうのはまた違うんだよね。
いや違いますよね、わかる。
本当にお恥ずかしいんだけど、だから本当違う人が教えないとダメ、
うんうんうん、
だって感情的になっちゃうから。
テレビでさ、いやこれって多分茜さんも泉さんも理解してくれる分あると思うけど、例えば、うん、精神科医とかカウンセラーの人も自分のカウンセラーがいるからね、
いるいる
いるから、うん、そのコーチングやってる人も、うん、その人の
こういう、そうじゃ
ない、自分でってやっぱ難しかったりして、うん、そうなのさ本当に、う
ん、確かに
本当。だからね、本当医大生かね教育大生の家庭教師つけなきゃダメだこれだと思ったもん俺本当に。
え、塾は行ってないんですか。
塾は行ってないで今自分で勉強してるだけだから、うん、塾に通わすかどっか家庭教師、結構医大の家庭教師で、うん、たくさんいい人いるんだよね。
へー、そうなんだ。
そうだね、医大か教育大かだよね。
だってうちの、 知り合いで、うん、あの中学2年生から医大生の家庭教師つけて、うん、今年見事西高かったから。
へー、すごーい、
うん、おーすごいすごいすごい、西高かったから。そうそうそう、
そうなんだ。
それ聞いたら医大生の株が上がってね。
そうそうそう、それまで全然ダメだ。そうそう、やっぱり強い、それから勉強したら西高合格できるんだ。お前も頑張れよみたいな言いたくなるじゃんやっぱりね。
あっという間ですからね、中学校なんて ね、 ね、
本当だよ。でも茜さんもすごい勉強したんでしょやっぱり。
私そんなにしてない
かも。言うんで、こう頭のいい人って、
頭のいい、
頭のいい人って言うんだよ。
やり方が分かって
た。それがね悔しいんだけどね絶対何かやったでしょ。
でも受験前はやりましたよ。受験前は真剣ゼミとか、
うん、あ、真
剣ゼミ、うちの娘は真剣ゼミをやってるわ。
みんな結構塾通ってたんですよ、うん、でうちは必要ないって言われて通わせてくれなかったんですよね。だからなんかいいな塾行ってんのとか思って、うんうん、で真剣ゼミだけやらせてもらった記憶がある。
でもそれを使いこなしたわけだね、うん、自分なりに
使いこなしたのかな。
ポイントポイントでね、ここをやっといたら間違いないとか。
社会が苦手だったんですよ。
うちの娘社会もボロ、ま、ボロだボロダメっつって
た。そうだから高校、うん、私も西高だったんだけど、高校入って初めての世界史のテストだったかな、32点だったの。全然わかんなくて、ね、
西高入ってる時点でも違うもん。
いやいやいやいや、
全然違う
もん。もうだから全然全然もうなんか、
いや説問の量も多いよね高校になったら。
多いよね、教科書のさ、なんかこう厚さが違うし、世界史とか日本史とか
分
か
れてるし、100問くらい質問があるから、
そう覚えるのがね
大変も、
うん、でもねやっぱり大人になったらあの頃もっと勉強しとけばよかったなって思うよね興味が、
まあ、茜さんでそう思うわけ。
いや興味が湧いてきたらやっぱり日本史とかもうちょっとね、うん、なんか神様の始まりとか
あそっからね、あなるほどね。
その高校生の時点でそういうのに興味
があったら、興味のね湧き方がまた違うから ね、 ね、
視点がやっぱりね、 その時の
自分で、ね、そう、 うちの娘はそういうなんかね、アニメで今いろんなアニメがあるじゃないですか。でバレーボール始めたのアニメがきっかけで、神様のことを好きになったのもアニメがきっかけなんですよ。神様始めましたっていうアニメがあって、漫画になってるんですけど、で読んで古事記に興味を持って古事記の本を読んだりするんですよね。
あ、私も今古事記の本読みたいと思うもんね。
いいね、
さんの本とか読んでみたい、うん
そう。
きっかけって大事だよね。でもその入りって正解じゃない、いいんじゃない、うん、興味を持ってね、入り口漫画でもそこからね、
うん、学校の勉強よりやっぱり自分がこう興味を持つから、うん、あのね、うん、あのアマテラスオミカミとか、うん、イザナミとかイザナギとかね、うん、ああいう名前を全部覚えてるの、う
ん、神様隠れてそういうのも興味を持ったんじゃない、うん、一回隠れちゃいな
くなったから神社とか海の、うん、あの淡路島でしたっけ、うん、海と黄泉の国とか
黄泉の国、うんうんうん、
そういうのもね分かって、
へえー、すごい、
それすごいですよね、
すごい。
でなんかあの、なんて言うんでしょう、家系図じゃないや、その神様の家系図みたいなのを、
でもつながってってるんだよっていう、
そうそうそう、書いてましたよ。
うーん
また物語も面白いしね、あの時代のね、山田のロチとか出てきたり、
いつかじゃ、行きたいって言うんじゃない、山口の方とか
も、でも行きたいって言ってますもん、
そうでしょ、うん、
伊勢と、
伊勢とかね、
行きたいって、伊勢とあれと、うん、もう一つ大きな
の、かんなんだっけ、
出雲大社、
出雲大社、
そうそうそうそう、
みんなが神様が集まるところ、
うん、世界中、うん、そう、式年遷宮とかあったりしたから行きたい。
あと九州の熊本の方の
なんて、
です
、ありますよね、
あ、そうそう、
高千穂とか伊勢高千穂ね、出雲はそう、神様のお弁、うん、ね、いろいろ知ると行きたくなる場所だと思うよね、
私も行きたい、今になって行きたい、やっぱそういうとこゆっくりね巡って堪能したい、
ね、いいですよ ね、
そ う、
だよね、
そうか、そうやってきっかけね、
きっかけね、
そう、きっかけはね、きっかけがあればね、勉強しなさいって言わなくてもね、まあでも他はあれですよ、だからアニメが大好きだから、うちの子もね、 中学校1年生だから、ちょうどテスト同じ時期じゃないですか、みんな、
うんうんうん、
だから部活が休みで早く帰ってくるじゃないですか、だから余計目につくんですよそしたら
茜さんでもそうなんだ、
いや同じですよ、だからで何やってんのかなと思ったら、ずっとうちの、あのブルーレイの中に溜まってるのをひたすら見てて、
で、
うちの
娘見て
で、リビングで見ていないなと思ったら、うちあのおばあちゃんとかと一緒に住んでるから、おばあちゃんとかの部屋行って見て、見ながら勉強してるこの方が頭に入る、あ、そう、
いやでも茜さんはそういう DNA だから、それでもできるのかもしれないよ、
いやいやいやいや、
うちはダメだからね、
またテスト返ってきてないからどうかで1年生ってまだ初めてじゃないですか、あの
お迎えテスト
はあったけど、だからね、そのなんていうの、テストも初めてだしね、勉強の仕方もどうなのかな、
うん、これからが ね、本当の厳しさをだんだん分かってくる。
中1の時どうでした、でもあんまり意識なかったです、高校受験とかそんななんか勉強しなきゃなって。
私ですか、いや、あんまりなかったような気がするな。
やっぱり2年生ぐらいからかね、だんだんこう意識向いてやらなきゃなと思うのはね、そうだよね。
でも今って1年生から進路希望書かされるじゃないですか、ね、小学校卒業式
書かされ
なりね、
三者面談っていうのをうちやって、それで書かされましたよ、それでなんか成績これぐらいじゃなかったら、例えば5がいくつないとこういうとこはいけないとか、そういう話あって、娘がんみたいな感じ
ってな
まだほら、まあ、イメージが湧かない
んだ、分かんないよね、そんなこと言われてもね、学校生活始まってないし。
でも俺その塾でね、たまたま縁があって数学をちょっと教えてるんだけども、うん、その付属中の方が一人来てて、付属中の子にどんだけ宇宙人が知りたくて、ちょっとよく話聞くわけ、うん、でテストどうだったっつったら、300点満点で270いくつでしたってすげえ、それで、ね、学年何位なのっつったら32です、何人中180人ぐらいで、すごいじゃんって、でも270点も取ってまだ30番台なのって言って、うんうん、そうなんですよって、でトップの人って何点なのって聞いたら、付属中で300点満点で298ですって、何それっつって、
じゃあさ、あの下手したら5教科中3とか4教科は満点ってことですよね。
そうだよね、
そうそう、間違えても近い答え、三角だから98とか90
で、でその子って、ね、数学どんなことで例えばやってるのさ、もうね、高校の数学やってるんですよ、
先行っちゃってるんですね、
高校のもう数学の勉強してる人なんでって、うん、
それを淡々と話すんですよね、
そうでもう普通に淡々と話す、そうなんですとか、そうなんだ、僕は君自身は、僕から見ると君自身も宇宙人に見えるんだけどみたいな
宇宙人だ、普段何考えてるんだろう、
ちょっとレベル、ちょっとね、あのさ、レベルが違いすぎ、でもそういう環境にいるとそうなるんだろうね、やっぱりね、すごいよね、
すごいな、
上には
198って
俺生涯取ったこともない点数だわと思って分かった君頑張ってみたいなもう、ね、社会のルールを作る側に行くんだよって、
そうですよ、
そういう頭のいい人は社会のルールを作る側に、
うん、
で僕らはそのルールを使ってどうするかって考える側ですからって
使わせていただく側
なんだよ
ルールを、
はい、 で、こういう風に変えてくれたらいいなって陳情に行く側ですか。
すいません、
なんとかみたいな。いやいや、でも本当親になると分かるよね、本当にね。
たくさんある親になってね、
ね、
本当にね、
本当に。
でも定期テスト期末テストって基本的には先生が100点を取ってほしいための問題なんだよね、
うんうん、
範囲が決まってるからさ、
うんうん、
でこれもいろいろあんまこんな話しちゃいけないけど、逆に点数が悪いと先生も評価があんまり良くなくなるみたいな、うん、それやっぱ逆に授業が良くないのかな、教え方が悪いのかなになっちゃった、うん、範囲も教えていてテスト点を取ってもらいたいテストなんだけど、だ点数がいいと逆に教え方がいいっていうことになる、うんうん、
先生の評価にも、
そう、先生の評価にもなるんでね、そうそうそうそうそう、だから大変なんだよね学校の先生もね、本当に。だから点数悪いと正直あの、ね、難しいのもあるかもしれないけど、もしかして先生あの教え方難しいかって言ったら分かりづらいの、みんな言ってる
一人ぐらいね確かにいるんだよね、そう言われちゃう先生も、ね、
もちろん自分の勉強の仕方もあるけども、もちろんそういうね、うん、もあるかもしれない、ね、
先生との相性もあるし、
ね、相性もあるしね、そうだね、好きだと勉強して頑張るもんね、
う
ん、
そう、この間うちの小学校1年生の息子が算数で引き算始まったんですよ。
1年生あもう引き算やる、
そう、足し算はね、足し算最初で保育園の頃からちょっと先生が教えてくれてできたんだけど、うん、また引き算違うじゃないですか、うん、で初めて宿題が出て引き算ので、授業で何を習ったのか分かんないんですけど、金魚が5匹3匹取ると2匹、
うん、
で大人がそれ聞くと 5-3 は2だなって思うじゃないですか、
そうだね、うん、
でもその計算式が成り立たないから、
うんうん、
金魚が3匹、うん、金魚が5匹3匹取ると2匹、
うん、
じゃあ金魚が6匹2匹取るとって聞くと4匹って言うんですよ。
あ、
分かってるんだけど、
ああ
の問題は金魚じゃなかったの、宿題はマスに上に例えば2、あ3って入ってたら、はい、下に2マスあって、
うん、
左側に1って入ってて、うん、差はいくつっていう考え方だったのね、うんうん、だからそれを金魚は3匹取ると1匹残りはって言ったら2って、だから金魚で覚えてるから
引きって出る、範囲が引きって出るわけね、かわいい、かわいいじゃない、すごい、
そうやって言ったら全部できたんだけど、だから先生がそのマスの見方と金魚の連携をちゃんと多分
して距離出ればね、
そう、なるほどね、だからねもう最初切れて分かんないとか言って
そこをね、考え方合ってるからいいんじゃないですか、合ってる合ってる、
だからなんで分かんないのってこっちは思うわけですよ、で全部金魚って言ってったら分かって、あそっかってなって、
かわいい、でも分かってるじゃん、
ね、そう全部だってね暗記のように言うんですよ金魚は
でもいいんで、それでこうね覚えてるからね、理解できてるから大事だと思う、すごい記憶の、
そうそうそう、
理解理解できてる、
受けたらいいことだけだから、
そうそうそう、
面白いなと思って、子供の頃みんなそうだったんだろうな、
脳が柔らかいってそういうことなんだろうね、きっとね、
いやそうだ、
小木先生の言うね、
脳
が柔らかくっていうね、
そうだそうだ、
そうだよね、
なんかこんな話だったらすごい盛り上がっちゃった、面白いね、またなんかね、そういった教育の話でもしますか、
ね、盛り上がっちゃったね、
盛り上がっちゃったね、
はい、
ということで今日で泉さんが最後ということで、
はい、
いろいろありがとうございました、
ありがとうございました、
話が違う方に言っちゃいましたけど、またいつでもね、
はい、
遊びに来てください、
はい、ひょっこりお邪魔します、
はい、はい、
じゃあ今日この辺で番外編集終わりたいと思います、6月2日配信139号でした、また来週。Mom.